ルイ・アームストロングで What a Wonderful World をお送りしました。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さあ、今日は秋田県神社庁教会員の金山智則さんです。金山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年なってからは初めてですね。今年もよろしくお願いいたします。
よろし
くお願い
します。どうぞお願いいたします。
さあ、この時期になってきますとね、この話になると思うんですが、テーマは厄除け年祝いというテーマなんですけども、はい、厄年ってよく聞きますよね。
はい、
これ改めて、まあ、何歳でとかどんな意味があるっていうのをちょっと教えてください。
はい、数えの年でですね、はい、男性が、下一桁が2と5と8、はい、女性がですね、7、七九三って言いますけども、7と9と3、
はい、
中でも男性の25歳と42歳、女性の19歳、33歳は大厄と言われております。
あ、もう42歳過ぎちゃいました。
あ、そうですか。
厄うん、行きましたね、やっぱりお祓いに。
あ、そうですか。はい、ちょうどですね、まあ、あの節目の年っていうかね、いろいろ話題が多い、環境の変化とかそういったことからですね、うん、そういう、いろんな災難が多い年と言われておりますけれども、
はい
はい、
あ、じゃあ女性の場合は27、29とかそういうふうに。
そうですね、あの大厄以外は小厄といってですね、小さい厄年っていうか、そういう形になりますね。
そうなんですね。はい、数え年ってどのように数えるんですか。
数え年っていうのはですね、生まれた時点でもう1歳になるわけですね。うん、それで年が明けると、もう一つ年を重ねて、お正月になるともう1歳年を取るわけですから、12月生まれの人でも、去年の12月生まれでも今年の1月になると数えの2歳、
2歳ですね、
ということになるわけです。うんう
んうん、はい、
ですから誕生日に、まあ、来る前であれば2つ足した年齢、誕生日が来た後であれば一つ足した年齢が数え年と、はい、そういうことになりますね。
ああ、なるほど。
はい、
まあ、厄年に事故とか怪我とか病気をしたっていうふうによく聞きますけど、なんでこの年齢なんですか。
まあ、あの男性の42歳、まあ、あの語呂合わせもあるんですが、うん、死にとかって言いまして、女性の33はですね、三残と。
三残。
あの特にあの男性の42歳、女性の33歳ですけれども、まあ、人生の一生の中でね、一番いい時期でもあるわけですけれども、その一番いい時期だからこそ、こう十分気をつけなさいと、そういったことでもございます。まあ、あの、男性であればちょうど働き盛りですし、女性であれば、まあ、結婚する年齢でもあるし、お子さんを設けたりですからね、いろいろ変化の多い年でもあると思います。またこういったね、厳しい世の中ですから、いろいろ増して変化の多いことが多いんじゃないかなと思いますけれども、
うん、
はい、
まあ、前役後役っていうのは、その役年を挟んだ1年前、
ね、
1年後、
はい、大役ゆえにですね、前後1年ずつあって3年間を役年というふうに言われております。
この役年の時期にこう絶対しちゃダメってこととか、これに注意しなさいっていうことはあるんでしょうか。
いや、あの特にしてはいけないことはないんですけれども、まあ、ご自分がそういった厄年であるということをよく自覚されまして、まあ、あの気持ちの上でね、一呼吸をくらいのこう余裕を持って、物事に当たっていただければよろしいかと、思います。
はい、脱線しますと、あの私ちょうど42厄年過ぎたあたりで、だんだんちょっとこう目とかね、はい、やっぱりあの体の変化、
そうですね、
人間も80年としたら、はい、まあまあ、 あの大雑把に言って、はい、大体半ば過ぎたあたりですよ、なんかね、体のやっぱり変調を感じる年代だったなって思いますね。
また男性の場合ね、ちょうど働き盛りで一番あの無理する時でもあるんじゃないかなと思いますけれども ね、
はい、無茶をやっちゃいけないと。
そうですね、
身を慎めということですね。
はいはい、あ、なるほど。ではですね、いつ、まあ、どのように厄払いをしたらいいんですかね。
厄年のお祓いの時期ですけれども、
はい、
秋田の場合はですね、2月1日にされるところが多いですね、節分とかですね。と、いうのはですね、1ヶ月を1年と見立てて、2月の1日にもう1回玄関にしめ飾りを貼ったりして、1ヶ月経った時点でもう年を、重ねましたということにして、お礼参りの意味で神社に参拝して、神様にお礼をしたと。そういったことを、年重ねとかね、年直しの祝いとか、そういうふうにも言われております。
ご祈祷を受けるときの服装に決まりはあるんですか？
あまり普段着ではなくですね、神様に対してご祈願するわけですから、大切な方にお会いするような、そういったイメージで、そういうような感じでね、服装であれば大丈夫だと思います。
参考になります。還暦とかだと長寿のお祝いに赤いちゃんちゃんこ来ますよね。
はい。
それはどういった意味なんですか？
ちょうど今年はですね、数えの61歳っていう方が還暦になるんですが、昭和28年生まれ、今年と同じですね、水野と御年という年です。10巻12子60通りの組み合わせがあって、ちょうど生まれた年に帰るということから還暦と言いますけれども、今の方は大変、若いので、赤い、ね、着物、ちゃんちゃんことか着る方少ないんですけれども。
そうですね。また60を超えて今働いてる方も多いですからね。
そうですね。現役の方ほとんどですけれども。これなぜそういうふうな赤い着物を着たかというと、生まれた年に帰ってですね、赤ちゃんに戻りましたと。そういった意味からですね、赤い着物を着てお祝いをしたそうでございます。これは還暦は、厄払いとそういう意味もあるんですけれども、まず生後1ヶ月に、赤ちゃんお宮参りされますよね。
はいはい。
それと同じように、還暦のお祓いは人生2回目のお宮参りと、そういった意味もあるかと思います。
なるほど。はい。そうか、やっぱり人生リセットだ。
はい、そうですね。
そうですね。はい。
赤ならちゃんちゃんこじゃなくてもいいんですか？
赤い着物っていうかね、そういうことで赤いものを身につけたりとか、そういう方は多いですね。ただ今の、あまり見かけないですけどもね。
そうですね。大体還暦のお祝いの会をやった時も、迎えた方にね、赤いちゃんちゃんこを差し上げて、みんなの前でこう来てもらって拍手してますもんね。
本人は嫌でしょうけど。
複雑な顔してますね。俺そんな年じゃねえんだよ、まだとかってね。最近は言ってますけども。
60で、還暦。
はい。
米寿とか白寿とかよく聞きますけど、他に長寿のお祝いっていうのはあるんですか？
そうですね。61の還暦の、あとはですね、70歳の古希。これは70まで長寿を重ねるっていうことは、稀であったっていうことだからですね。
今ではね、普通なんですけども。
稀であるっていうことは古希と言います。で、77歳が喜寿。
喜ぶ。
年と書きますね。80歳が三十。ちょうど笠の字を書いて、80なんですけれども。あと、88歳。ちょうど米寿ですね、米の字になりますよね。
これ全部数字を、漢数字を文字に合わせて、
そうですね、
作ってるんですね。
90歳が卒寿、99歳がですね、100から1を引くから白寿っていうんです、漢字の100から1を引いて、
なるほど。
卒寿もね、卒って字が、
そうですね、
昔は漢数字9書いて下に10書いたから90ですね。
そういうことになりますね。はい、
そこまでですか、もう。
はい、
99までですか？
いや、100歳が成就と。
100成就って言うんです
か？ええ。
そうですね、60歳に人生2回目のスタートですから、ちょうど80歳の30になると20歳という2回目のね。ですから今の皆さん大変お若いので、2回目の青春時代を過ごしているような、そういう方が多いかと思いますけれども。
ね。数字で見ますと、厄年に当たるってことはないんですか？
厄年に当たる方もいらっしゃいますけれども、それと同時にですね、そういった年を重ねることによって、健康で、長寿でありがたいということで、神様にお礼を申し上げてですね、さらに健康で長寿を重ねられるようにということで、神様にお願いするというのが、年祝いということになります。
僕も人生長いでしょ
う、はい、
こういうなんかいろんな年齢のところにこうゲートがあって、門があって、それを越える、入っていける、行くとまた次に向かって進んでいける、そこでもしかして止まってしまうと、人生の長さも決まってしまうんだけど、それを超えられるように、こう常になんか努力したり、健康に気をつけるって大事なんでしょうね。
そうですね。 ぜひ健康で長寿をね重ねて2回目の青春時代を過ごしていただければという、そういう形ですね。
よし、目指すぞ
まだ46だってね、
まだ
ですね、そうしますとね、健康祈願に、神社にお参りすることでまたね、気持ちを新たにしてもらいたいですね。
はい、金山さん、今日、はい、
さあ、今日はですね、リスナーから質問が来てますのでご紹介していきましょう。こちらペンネームビンさんですね。はい、はい、
こちら質問届いています。厄払い の, 金額どのぐらいか知りたいっていうメッセージなんですが、
は
い、
何料でしたっけ、
初穂料って言います。
初穂料ね、
初穂料、
初詣の初に稲穂の穂、料金の料と書きますけれども、
あくまでも祈祷料とかじゃないんですよね。
初穂料っていうのは、神様に対してのお気持ちですね。お気持ちでよろしいですっていうところもあるでしょうし、金額決められてるところもあるかと思います。
必ずね、お気持ちでっていうね、成立が一番一般市民はね、困るんですよ。
ですから、その神社ね、お祓い受けられる神社さんに直接聞かれるのが一番よろしいかと思います。
一番多い金額はって言えば、大体こうお答えいただけるもんなんですかね。
は
っきり言いますもん。
大体、例えば5000円くらいですよとか、そういう形でお話しされてると思いますよ。
あ、そうですか。
決まってるか神社もあると思いますんで。
あ、逆にね。
いくら以上とか。
今、パッとこう、金額出ましたけども、そのぐらいが大体こう相場で考えてよろしいぐらい。
それはお気持ちなので。
お気持ち。
そうですよね。
しかも聞いた方のね、今の判断はもう、お気持ちで考えてくださいね。
お気持ちで、そうですね。はい。そういうペンネーム、ビンさんの質問でした。
はい。ということで、今日はね、年祝いですとか、この還暦、そして、厄払い、この辺の話をね、お伺いしました。
はい。
金山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
秋田県神社庁協会員の金山智則さんでした。
さて、次回は、2月5日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーでは、あなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問は、はがき、ファックス、E メールで受け付けます。はがきの方は、郵便番号 010-8611、極上ラジオ、神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は、018-824-8564、018-824-8564。メールの方は、gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
痛みのお薬、通算糖。
ああ、痛い。
どうした？辛そうな顔して。
昼間娘のところへ遊びに行ったのよ。孫と遊んだり掃除を手伝ったりしたら、腰や肩の痛みが取れなくなっちゃって。
俺も最近膝がズキズキ痛んで、何をするにも億劫だよ。
連れ添って30年、お互い痛みも出るわよね。
肩や腰、膝などの困った痛み、年齢のせいと諦めてはいませんか？諦める前に再春館製薬所の通算糖でじっくり治療を始めませんか？無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル0120-305-305、0120-305-305、朝8時から夜10時まで受け付けております。通算糖は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
スタジオジブリレイアウト展、新秋田県立美術館で開催中。おかげさまで来場者数5万人を突破しました。スタジオジブリレイアウト展は2月4日まで。まだお越しでないお客様はお早めにご来場ください。
ごっくん晩ご飯のコーナーです。今日は秋田市のジュニア野菜ソムリエ食育インストラクターの森山のり子さんとお電話がつながっています。森山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
昨日はポカポカとはいきませんが、ちょっと暖かかったですね。
そうですよね、よかったね。